こんばんは。
こんばんは。
今夜も始まりました。
はい。
やすすけタイム。
はい。
第27回。
27回。
やすすけタイムとは建築結社やすすけがお送りする建築系ポッドキャスト。京都の建築デブ2人が全世界の建築学科のデブに向けてお送りする建築系プログラムとなっております。
はい。
というわけでね、
はい、
久々に、
はい、
新建築見応えのある記事が出てきたなと思うわけですよ。
はいはい。
これはあのこのワクワク感っていうのは、
はい、
森山邸以来かなっていう。
ああなるほど。
うん。もう最近の新建築なんて本当もう流し読み
程度、
まあ、なんかこう引きつけるもん引きつけるような記事が、
はい、
一切なくって、僕の個人的な感想ですけどね。
はいはい。それはどんな作品なんですか？
藤本壮介のハウス N ですね。
はいはいはい。
ちょっとあれですね、参ったなという、久々に参ったなって感じのする記事でしたね。
はい
はい。まあ立ち読みしてたんですよ。
はい。
新建築を。
はいはい。
で、あの安藤さんの渋谷駅、東急東横線の
新しくできたやつですね。
うん、あの卵のやつ、
はい、
ああ卵やなと思って、まあ渋谷行った時にまた見たいなぐらいのことで、はい、まあパラパラーと流し読みしてたら、
はい、
ドーンとハウス N の写真が出てきて、もう真っ青な空とハウスエンドの写真が出てきて、
はい、
で、あのプロジェクト自体は前から知ってたんですよ。
そうですね。なんかよく見ましたね、このハウスエンドは。
うん。で、その時からちょっと楽しみではあったんですよ、その実施になる時が。
ああ、ま、前から結構注目してた。
うん。で、その藤本壮介自体っていうのも、
はい、
だからこう言うたらこう現代で、まあ、最も重要な作家の一人じゃないですか。
はい。
で、あのちょっと前に今年になって、
はい、
あのコンセプトブックが出たじゃないですか。
あ、
藤本さんの、はいはいはい、それ僕買わなかったんですよね。
うん。
まあ、買うんでいいかと思って。
ああ。
まあそう、面白そうではあったけれども、
買うほど
買わんでもいいかなみたいな。まあ周りも何人か多分買う人いるだろうし、
はい、
まあ誰かに見せてもらったらいいかなぐらいの、
はい、
でというふうな感じでこう買わないでいたんですよね。
はい。
でもそのハウスエンド立ち読みしてから、ハウスエンドの記事を、新建築の記事を立ち読みしてから、はい、もうなんていうんですかね、
買いたくなったってことですか？
いや、あのあれですね、こう全然意識してなかったクラスメートが、
はい、
途端に可愛く見えてきて
、はい、
どんどん気になりだしたみたいな感じで、
あ、毎回可愛いと思ったんよみたいな。
いやいや、そうクラスメートとして認識はしてたんやけど、
はい、
そう可愛いとも思ってなくて、
はい、
あれあれあれめっちゃ可愛いやみたいな
ああ尻上がりに、
そうそうそうそう、なんかもうそんな感じで、
はい、
それを見てからというものを、だからもうバイト中もずっと考えてて、ほんでもう あかん、帰りに本屋寄ってコンセプトブック買おうと思って、
はい、
買いましたからね。
あ、マジですか？
うん。
もう完全にもう惚れてるじゃないですか。
そうやね、ちょっとやられたなっていう、
はいはい、
これに関しては。
そうですね、なんか国営館でとかでも
コンペで、ね、国営館プロジェクトのコンペでも、この
入れ子状の
構造を持った計画っていうのをやってましたけどね。
はい。
でもそうなんですよね。だからそれ国営館のプロジェクトも知ってましたし、ハウスエンドがプロジェクト段階で発表された時も模型で、
はい、
っていう時も知ってましたけど、やっぱこの実際に立ってその建築写真の力というか、
はい、
なんかそのなんていうんですかね、発明的なプロジェクトっていっぱいあるじゃないですか。
まあまあ実験的というか、うん、新しい建築。
そうでもやっぱりそれなんていうんですかね、そのやっぱ建築である限りその、
はいはい、
こうリアルに立ってることが強みっていう部分があると思うんですよ、
うん、
立ってこそなんぼみたいな、
はいはい、
だからやっぱりその森山邸が新建築の記事で、
はい、
立ったものとして出てきた時のワクワク感と同じく、
はい、
やっぱこういう発明的な建築が実際に立ったっていう、うん、その、
ありえないものが立っちゃったみたいな、
うん、その記事の力っていうのはやっぱ僕をすごい引きつけるものがあって、
はい、
うん、もうね今度また映画に誘おうかなみたいな、そういう感じですよね。
一回誘ってんですか？
一回誘ってない。今度改めてでもないな、なんていうかな、
ちょっと誘いたいな
みたいな、ちょっと誘いたいなみたいな、
はい、え、
ちょっと購買一緒に行かへんみたいな。
購買ですか？え、でね、あのね、まあ、このイデコ城のハウス N、
うん、
具体的にどこら辺に魅力感謝とかあります？
そうやね、そのイデコ城のその構造の特性としてやっぱこの内外反転みたいな現象が起こるじゃないですか。
内外反転、
うん、これだと三重の入れ子になってて、
はい、
でその真ん中の箱に注目すると、
はい、
中でも外の中であり中の外でもあるみたいな、
要するに曖昧な空間っていうか、
そうそれがそのなんかこう反転してこうどこまでも広がっていくみたいなのが、はい、僕はその建築写真で読み取れたんですよね、
はいはい、
そう、僕の想像を働かせてるところもあるとは思うんですけど、
はい、
なんかそういうのが感じ取れて、そのそれがワクワク感というか、
はい、
僕の興味を引きつけてやまない建築写真だったんですよね、
はい、
であれなんですよね、その、まあ、入れ子構造で、まあ、他に思いつく住宅としては、
はい、
あのモズナ機構の半重機、
はいはい、
あの北海道に立つ
お母さんのための
住宅、あれはあの全部正方形なんですけどね、
はいはい、
であれはあの、まあ、もちろん入れ子三重の入れ子構造になってて、
はい、
内外がどんどん反転するような空間になってると思うんですけど、
はい、
あれは一番外側の箱もフィックスされてて、
要するに、まあ、内には変わりないと、
そう、完全に外部と内部に分かれてて、はい、でその箱の中でそういうことが起こってて、でもそれはあれなんですよね、作家の意識の違いで、
はい、
モズナさんは、
はい、
これすごい対照的なんですけど、
はい、
モズナさんは内にその多次元宇宙的な考えで、
はい、
その入れ子構造を採用してると僕は読んでるんですけど、
はい、
それで内部へ向かっていく意識、
うん、
本当に人間の意識の内部、
思想的な部分、
そうこう
を意識してると、
宇宙的な規模で、
はい、
内へ向かっていく意識なんですけど、
はい、
このハウス N の方は一番外側は開口は何もフィックスされてないんですね、
はい、
ガランド、
そうですね、
うん、で雨も風も入ってくる、
はい、
っていうので今度だから外にどんどん広がっていくような、
うん、
外に溶け出していくような、
そうですね、
うん、それが対照的かなって思ってて、で僕個人の興味としては、
はい、
モズナさんか藤本さんかというとやっぱり藤本さんの方に興味があるんで、やっぱり、
はい、
うん、そうですね、今回こう安木タイムにも取り上げたいと思ったぐらいの作品なんですよね、
はい、なるほど、
うん、 これね、別に見に行ってもないのに取り上げたの初めてですよね。
そうですね、
うん、上竹橋とかいろいろとその実際見に行ってああだこうだと喋ってる作品はありましたけど、
はい、
あの安家タイムのトピックの中で、
はい、
けどこの記事だけで喋るというのは初の。
そうですね、なんか自分が住んだ、まあ、ある程度僕らも建築っていうのを見に行ってるわけじゃないですか、
うん、
でなんかこう写真見ただけであこんな感じかなっていう想像ができることってあると思うんですけども、
うん、
なんかどんな生活なんかが僕はちょっとあまりにも新しいというか、
うん、
しすぎて住んだらどんな感じになるのかなとか全く想像つかないっていうか、
あこの、まあ、住宅である限り住宅機能があってそのライフスタイルが見えにくいと、
は
い、住み手の人がどうやって住んでるのかが、
まあ、大体、まあ、どういうふうにどこを使ってとか、まあ、分かるっていうか、なんていうかな、
実感として住めないっていう。
そうそうそう、あ、まあ、僕自体がマンションでしか住んだことないせいかもしれないですけども、
うん、
このスカスカ感がね、
うん、
どうなのかなっていうか、
うん、
ちょっとなんか、まあ、外国人が日本のなんかこうあの家とか家屋とか見て美しいとは思うけども住むにはちょっとみたいな、
うん、
っていう部分ってあるじゃないですか。似たような感覚なのかなとは思ってるんですけども、
だそういう部分で僕はやっぱしんちゃんとは対照的で、
はい、
で田舎育ちで、
はい、
あの裏というか裏が田んぼなんですね、
はいはいはい、
スコーンと抜けてて、
はい、
本当にスコーンと抜けててそういうところで育ったんで、
はい、
だから多分こういう住宅も許容できるんですよね。だから僕住めると思います、普通に。
はいはいはい、そうだ、ある意味日本的と。
そうだね、
そこら辺を意識して作るっていうのは、うん、
外にどんどん溶け出していくっていうのは日本的かもしれないですね。そういう意味でだからやっぱりモズナさんっていうのはなんかこうアジア的というか、
うん、
なんかちょっと大陸チックなというと、まあ伝わらないし語弊があるかもしれないんですけど、あの人はなんかこう精神世界みたいな話ですからね、
うん、逆にね、同じ号に新建築9月号でしたっけ、
うん、
2008年、なんか特に次世代木版のあの、
うん、ファイナルウッドンハウス、
そうそうそうそう、
うん、
でこんぐらい締め付けられると住みやすいかなと思うんです。
ああ
僕の場合はね、
僕逆にこっちあんまり興味ないんですよね。
ああマジですか、
うん、
なんかねあのこんぐらいあの要するにまあプライベートっていうのが守られてるというか、ここまでもしかしたらあの閉鎖的だと僕は実際に行ったら住みにくいとかあの快適じゃないとか思うかもしれないですけども、
うん、
こんぐらいなんかこう外から見えないような状態っていうのも、うん、なんかちょっと落ち着くんかなと僕自身は。
のぶし世代っていうことやねある意味で
のぶし世代、
のぶし世代だからこうね、シルバーハットよりも住吉の長屋派みたいな。
そうなんですよね、なんかそういうところは、まあ、まあちょっとこういうのはほんまに今までどうやってどんなところに住んできたかっていうのがその色濃く出るかと思うんですけども、うん、
で僕はだからやっぱり圧倒的にシルバーハット派ですからね。もうなんかああいう明け透けな軽いというかもう物質感のないような方があのスカスカ感の中で暮らす方が性に合ってるような気がしますね、
はい、そうですね、まあもしかしたらねこうやって、まあ、何ヶ月か住んでみたらこっち側の方が快適に、
うん、
まあ、最初ブリーフやった人がこうあのトランクスに変わってこんなスカスカな安心できるかって思ってたのがあの、うん、意外にこのスカスカ感がいいみたいな。
まあね、だからそれはあれですよ、あの中学の時にも言いましたけど、
はい、
あの過渡期にあるじゃないですか、ブリーフからトランクスに、
はい、
だから中にはいましたもんね、そのブリーフの上にトランクス履いてる子が。
意味ないよね
意味ないけど、うん、だからその、うん、だこういう入れ子コードのスカスカのやつはもうロールスクリーンとかカーテンとかも全部閉めて生活してちょっとずつ開いていくみたい な,、うん、なんかそういう気持ちなんでしょうねきっと。
だ僕この、あのハウス M 見た時に、
うん、
初めてトランクス履いた時の日思い出した
、う
ん、うわこんなん意味ないやんのいやごめん別に例えのために、
うん、
あのなんかトランクスとブリーフの話を出したんじゃなくて、
うん、
ま、完全にハウス M で、
うん、
ブリーフを思い出しましたね。
へ
え。ねこう一応ちゃんとロールスクリーンがついてて、うん、まあ、徐々にみたいな、
うん、だから細かいとこ見ていくとちゃんと進めるようにはなってるのよね。
うん、ディティールっていうか、まあ、その電球っていうかちゃんとね、
うん、何やそういうとこやで。
何が、なんなんどうしたん、
そういうとこ編集で困んねん
ねえ。でもなんかこうなんか住、まあ住宅地っていうかニュータウンにあるなんかこう一戸建ての住宅ってなんか一個一個の家が独立しててなんかコミュニティが取りにくいイメージがあるんですよね、なんかこう閉鎖的というか、
うん、
なあの一旦なその内部空間っていうのがあの、まあ、隣の人や他の人から見たら全く見えなくて、
うん、
あの不透明な要素としてっていうか、言いたいことわかります、なんか
もうちょっと砕いて、
なこの家に住んでる人がどんな人か見えてこないっていうか、
うん、
そのある種その住宅街の恐怖っていうのが、
うん、
なんかこういう住宅があるとなんかコミュニティとかもちょっと取りやすいっていうか、
まあね、そうやね、
なんかそういう生活像も見えてくるかなとは思いました、
うん、だね、やっぱり、うん、入れ子構造っていうのはね、そのあるようでないからね、結構実作っていうのが、
うん、
その建築家のプロジェクトでもなんかこう都市をパッキングするみたいな話とかってよくあるけど、
はい、
実際に見たことないやんか。でそういうね、やっぱりそのバックミンスターフラーのあのガラス、はい、あのマンハッタンのジオデシックドームだとか、
はい、
あとまああれですよね、マクロスですよね。
マクロス。
うん。
それはあのアニメのマクロスです。
アニメのマクロスですよ。アニメのマクロスもあの入れ子構造の都市なんですよ。都市をパッキングした宇宙船で外宇宙を旅するという、
はい、
でああいう SF チックな世界でしか考えられていなかったものがやっぱりこうして実物として立ち上がってくると、やっぱりなんかこう言い知れぬ力を持ってやっぱ立ち上がってくるんだなっていう、ぜひ実物を見に行きたいなと思いますね。
そうですね、
うん、まあまあ見に行ったら住民の人は迷惑なんでしょうけどね、
うん、なんか外から見ても十分っていうか、
うん、
外から見ても結構見えそうな、
まあでもお茶ぐらい出してほしいと思いますけどね
実際にどんぐらい閉められてるかも見てみたいですね、スクリーンで、
うん、まあ九州とかの建築学生がいっぱい来てもお施主さんが嫌になって閉じ切ってちゃうかもしれないですね。閉じ子になるかもしれない。閉じ子コードになる。
閉じ子コードじゃない。
エンディング。
エンディング。
というわけでね。
はい。
もうこんなに建築の話をしたのは久しぶりですね。
そうですね。うん、あれこれ建築の話したことあったっけっていうぐらい完全に忘れてました。
そうだね。前に。超畜業について喋った時も、
はい、
なんか人の優しさみたいな最後話になっていきましたからね、まあ、気になる人はあのバックナンバー聞いてください、
はい、
どういう話、どういう話の展開になっていたか、
そうですね、僕も覚えてませんので、うん、ぜひ聞いてみます。
お相手は建築結社やすすけ主催の森幸と
顧問の深夜
でした。さようなら。